友谷キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一週間の歩みを終えて、この教会へと神様のところへと帰ってこられた皆さんを歓迎したいと思います。神様は皆さんお一人お一人を愛してくださっています。そしてお一人お一人に必要なものをみんな備えてくださっています。いろいろな心配なこととか不安なこと、悩み、恐れというのがあると思いますけれども、そのこともみんな神様は知っておられて、守り導いておられるということを知っていただきたい、そして信じていただきたいと思います。それを心から信じて、ここからこの新しい習慣をスタートしたいと思います。礼拝はそのためにあります。神様は皆さんのことを本当に好きだから、愛しているので、いつも見守っておられます。今日教会学校あってですね、大阪女学院のお友達が来ておられました。そしてしばらくお話をしたんですね。大阪女学院のそばにですね、土曜日、毎週土曜日にハイビエーというのは高校生の伝道する団体ですね。北口美紀さんがですね指導しておられる集まりがあった、そこに彼女は行ったそうなんです。でとっても楽しかったんですね。KGK といって大学生伝道ですね、あと CCC というですね大学生伝道の方々も来ていてですね、本当に楽しい時を思ったと。でそのことをですねお家に帰って話したそうです。そうするとですねお父さんがですね、そこはもう行かないでくれと言われたんですね。教会はいいけれどもそこは行かないで、まあ、そこちょっと男の子がいたりしてですね、ちょっとお父さん心配になったんだと。若い可愛い女の子がね、知らない教会からちょっと離れたところにいて男の子といたら、まあそれお父さん知らないから心配するだろうなと思いますね。まあやっぱりこう愛しているから、本当に大好きだから、心配だから、そのように思う、分かりますよね。神様もそうですよ。私たち一人一人愛する大切な子供なんですね。だからその子がやっぱり危険にあってほしくないし、やっぱりこう悩んでいたりすると、何とか助けてあげたいし、慰めたい、励ましたいと願っておられます。だから皆さんのことを神様はちゃんと見ていてくださるので、ああ私も神様に愛されている、大丈夫なんだと信じていただきたいと思うんですよ。礼拝はそのためにあるんですよね。で毎週こう疲れてきて弱っていて不安になった私たちが神様のところに帰ってきて、神様から、いやそれでも大丈夫だよ、私はいつも見ているから心配しなくてもいいよという声を聞いて、元気になって神様ありがとうと言ってですねスタートする、それが礼拝なんですよ。ぜひ元気になっていただきたい。今日もですねこの御言葉から、聖書の言葉から、その神様の愛の言葉を聞きたいと思います。このところですね、この良い羊飼いであるイエス様ということはここで書かれてあります。この当時羊というのはよく見る動物だったんですね。そして羊飼いがいて、その羊の群れをこう導いているというのはごく自然な光景でありました。イエス様は、私は良い羊飼いなんですよと。けれども最近は羊というのはなかなか見ませんよね。動物園に行かないと見ないのではないかなと思います。私は子どもの頃羊いました。私の家の隣の家がですね羊飼っていたんです。そんなにたくさんじゃないですけれどもね、飼っていたんです。だから羊、ああこんなんだってよく分かりました。ある時ですね、羊の毛を刈るのでというので、私それを見学に行ったんですね。こうふさふさっとこうした羊、 でバリカンでですねこう剃っていくっていうかね、そうすると毛が取れるとですね羊ってちっちゃくなるんですよ。半分ぐらいの大きさになって、あれほとんど毛だったんだなと思いますけれどもね、こんなに小さかったんだ、でこの毛がないとこの子寒いじゃないかなとかですね思ったりしたんですけれども、まあ羊ですね、羊がいて、で羊飼いがそれを導いている。まあ羊がいないから今の世の中、まあ、イエス様がもしも来られてお話をされるならばどうされるかな。まあペットというのは皆さんいますよね。猫がいたり犬がいたり、まあいろんなのがいるので、イエス様言われるかもしれませんね。私は良いペットのこの飼い主である、ね、良い飼い主はペットのために命を捨てる、ね、この悪い飼い主は飽きるとゴミと一緒に捨てたり保険証に持って行って処分したりするなんてことを話されるかもしれませんね。当時の人たちにその羊飼いと羊の様子を見ていて、あ、こんな風に私たちは愛されているんだなというのがよく分かったですね。旧約聖書に詩編の23編というのがあります。これもこの羊飼いと羊の関係を歌った本当に美しい詩です。多くの方々がこの詩によって慰めと励ましを受け、ね、そういう詩ですね。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。こういうですね、これは神様と人間の関係、神様は羊飼いですよと、私たちは神様に飼われている、本当に愛されている羊ですよ。ちゃんと神様は、羊飼いが羊を餌のあるところに連れて行って餌を食べさせてくれ、喉が渇いた時はちゃんと水があるところに連れて行ってくれ、そして悪い動物、狼とかライオンが来たならば命を懸けて守ってくれている。そのように私たちは神様に愛され守られているんだな、感謝だなというのを歌った歌ですね。このところもですね、イエス様がそうですよと、私はあなた方を愛しています、良い羊飼いですよ。で、良い羊飼いの特徴ですね、一つは14節に私は羊を知っておりとあります。良い羊飼いというのは羊一匹一匹のことを知っている。まあ、羊の群れとかいうのを見るとみんな同じような感じですね。外国の人が日本人を見るとみんな同じ顔のように見えるそうです。まあそうだろうなと思いますよね。反対も一緒ですもんね。私たちも外国の人を見ると同じ顔に見えますからね。けれどもみんな同じ顔じゃないし、顔もそれぞれ特徴ありますしね。で、性格とかこの興味とかものはみんなそれぞれみんな違うんですよね。羊一匹一匹も違うんですね。羊じゃない、一人一匹一匹の羊がいて、みんなそれぞれ特徴があるんですね。良い羊飼いは羊一匹一匹に名前をつけていて、その名前で呼ぶんですよね。神様も同じだと、私たちをこの十把一からげで一つのものとして扱われるのではない、日本人じゃないですよね、大阪人じゃないです。まあ特徴というのはあります。テレビなんかですね、大阪人の特徴とかですね、いろいろやっていると面白く楽しく見ているんですけれども、でも一人一人みんな違うんですね。あ、この人まさに大阪人だなと思う人がいるけれども、でもこの人あんまり大阪人らしくないなという方もおられるですよ。みんなそれぞれ特徴があるのが私たちです。神様は皆さんお一人お一人を知っておられて、見ておられて、ああ この人はこのことがこういう特徴がある、こんな得意なところがある、これはちょっと苦手だなと、今心配なことはこれだな、こんなことがあるととても喜ぶとかですね、みんな神様は私たちのことを知っておられる、一人一人のことを知っておられる、もう誰一人この人のことはよく知らないなということはないということですね。でもう一つですね、11節、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てるですね。命を捨てるほど心配しているし愛している、それがこの神様なんだ、イエス様なんだということですよ。私たちを助けるためならば命を捨てるというのがイエス様なんですよ。それほど命をかけて、皆さんはお一人お一人は神様にイエス様に愛されている大切な存在なんだということを知っていただきたい。まあ、人間的に見ると世の中に本当に重要な人と、まあ、いてもいなくてもいいんじゃないかなみたいな人がいるかもしれないけれども、それは人間の目から見て人間勝手に人間の価値判断で決めることであります。そうではなく神様はそうではない、私たち一人一人大切な人ですよと言ってですね、でこの人を助けるためなら私は死んでもいいと言って実際に死なれたのがイエス・キリストですよね。十字架にかかって、本来ならば私たちが私たちの汚れとかわがままとか自己中心とか人に迷惑をかけるそのようなもののために、本来ならば私たちが十字架にかかって神様から罰を受けて死なないといけない、そうではなくて、いやその人の代わりに私が死にますからその人を助けてくださいと言ってイエス様は身代わりに死んでくださった。それほど皆さん一人一人神様に愛されているんですよ。そのことを知っていただきたい、信じていただきたいと思います。でこのところですね、14節の中に羊も私を知っているですね、この実章の先ほど読んでいないところがありますけれども、実章の最初の部分ですね、羊飼いですね、4節にですね、後半ですね、羊はその声を知っているのでついていく、しかし他の者には決してついていかず逃げ去る、他の者たちの声を知らないからであるとあります。羊飼いの声を聞いて、ああこれは私の羊飼いだというので羊飼いはついていくというんですよ。私たちは神様の声がわかるんです。なぜかというと私たちは神様に作られて、そして神様から生まれたのが私たちです。誰一人この地上の誰一人神様と関係なしにですね、違う神様によって作られたとかね、仏様によって作られたという人はいないんですよ。もう全員が神様がここで生まれなさいよと言ってこう産んだ、そして一人一人を愛して一人一人を見ていてくださる。だからみんなが神様の声はみんな聞こえるんですよ。人間であればというか、人間はというか、この世界は神様によって、こう神様がお父さんですから。その一つはですね、やはり綺麗なものに反応するということだと思うんですね。私の前いた島根県はもう自然が豊かでした。もう自然しかないみたいなところですけれども、今大雪が降っているそうです、ね、寒いだろうなと思うんですけれども、とても自然が豊かでした。で国道があって、9号線という国道があって、その国道のそばにところどころ道の駅という駐車場があります。で何箇所かあるんですね。でそのいろんな道の駅がありますけれども、人気のある道の駅とあまりそうではない道の駅というのがあるんです。まあ人気のある道の駅には例えばフリーマーケットがある とかですね、おいしいなんかお店があるとかいうところはたくさん泊まっていたりします。まあ、けれども、まあ、鉄板というので一番人が集まるというところはやっぱり景色のいいところなんですね。こう海がよく見えるって言いましょうかね、いうところなんかはいつも車がたくさん止まってですね、人々がそこに降りていって、そしてこうぼーっと海を眺めているということですね。車に乗って疲れていて、そして休んでこう海を眺めて海風が吹いてきているというのに当たっていると、何かこう安心する、ほっとするとかくつろげる、わかりますよね皆さんね、そういうところ。あれはですね、私はやっぱり神様の声をそこで聞いているんですよ。神様が、私はあなたを愛していますよ、でいろんな心配なことはあるけれども大丈夫ですよ、必ずあなたを救うからというのをですね、神様が語っておられるのを、まあ魂で心で感じ取るということだと思うんですよね。羊飼いは羊飼いの声を聞くという、だからどんな人もそれは変わらないですね。もうクリスチャンであろうが、そうでなかろうが、神様を信じてないものであろうが、やっぱりそれは同じなんですよ。神様の声をみんな聞くようにできているんですね。けれどもやっぱりそれはもう感じるというだけでよくわけわからないところがあります。けれども教会ではですね、言葉でそれをちゃんとわかる言葉でですね、日本語でですね、それを説明できる、で私たちはそれを感じ取ることだけではなく、言葉ではっきり理解してですね、あ、神様は私を愛してくださっている、命を捨てるまでに私を愛してくださっている、だから今この苦しいこと辛いことはあるけれども大丈夫だ、頑張っていこうという気持ちになるんですよね。神様の声を聞けるということは本当に幸せなことであります。もう一つですね、16節に不思議なことをイエス様が言っておられます。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる、その羊をも導かなければならない、その羊も私の声を聞き分ける、こうして羊は一人の羊飼いに導かれ一つの群れになる。これはとても素晴らしいことだと思います。この囲いに入っていない他の羊っていうのは何だと思いますか。まあ、いろいろ考えることができると思いますけれども、一つはこの囲いに入っているっていうのはイスラエルの民族、まあ、ユダヤ民族と考えることができますね。ユダヤ民族、まあ、イエス・キリストもユダヤ人として生まれてきたし、まあ、第一はユダヤ人を救うためにやってきたですね、いうのがイエス・キリストですね。けれどもそれ以外の人たちがいるんだよということですね。これだけじゃないんですよ。ユダヤ教というのはあまり宣教というのはしないんですよ。入ってくるものは拒いませんけれども、自分から進んでですね、こう教えるということはしない、宣教するというのはしないんです。旧約聖書にもですね、そういう意味で宣教というのはそんなにないんです。けれどもですね、イエス様はいや、それだけじゃないんだと、もう全ての人が神様の愛の中にいるし、失われた羊なんですよと、私はそこにも行かないといけません。で福音がですね、ユダヤ人関係ない日本人である私たちのところにもやってきたんですよね。本来聖書なんて私たち全く関係のないものでしたけれども、いや、この聖書の神様は全ての人を愛し救ってくださるお方なんだということが分かって、関係ない私たちが申し訳ありませんというこの聖書の恵みに預かり、永遠の命をいただくということになったんですよね。他のところにいた私たちが神様のちゃんと救いのこの囲いの中に入れられたということ、嬉しいことです。けれどもそれはね、それだけに終わらないと思うんですね。この囲いというのはキリスト教会というこの一つの囲いとも 考えることができる。この囲いにいるけれども、この囲い以外の方々のところにも私はこう行かないといけない、そしてその人たちを導かないといけないと言われているんですよ。教会に私たちは来ています。もうちゃんと囲いの中に入っていて、もう救われているから大丈夫ですね。けれども、この囲いにいない人たち、日本人は 99% 以上の方々がこの囲いの外にいる人です。でもイエス様はその人たちも導かないといけない。そして一番最後はもう全ての人が一人の導き、この羊飼いに導かれて一つの群れになるんですよっていう約束が与えられている。本当に嬉しいことじゃないですか。皆さん、イエス・キリストはこの全人類の誰一人例外なく、あの人は救われないんじゃないかな、イエス様はあの人は救ってくれないんじゃないかなっていうことがないんですよ。全ての人の罪を自分のものとして身代わりとなって死んでくださったんです。もう全員、この世界にいる全人類がイエス・キリストによって救われる、まあ、そういう意味では2000年前すでに全人類が神様の愛の中にいる、神様に救われたと言ってもいいくらいなことです。ただそのことを知らないんですね。神様に愛されている、神様の救いがもうすでに完成されている、神様がいつもそばにいて見て守り導いている、クリスチャンじゃなくても病気になったら、まあ、治りたいと思うし、なんか知らんけれども治ってしまう。クリスチャンだけが病気治るわけではないんですね。何か心配があって不安があって、これ大丈夫かなと思ったけれども意外とうまくいったという体験、誰でもするんですよ。でなぜかというと、神様がやっぱり助けてくださっているんです。私たちの神様は本当に優しい神様であり、気前のいい神様なんですね。だからもう困っているとか疲れているとか弱っている人はもう助けてくださるお方、心配事の9割は起こらないっていう本が最近売れているという本らしいですけどね、お坊さんが書いた本ですけれどもね、心配事の9割は実際には起こらない、これはね、体験だと思うんですよね。それは何かと言ったらですね、神様が守ってくださっている、私たちはそのことを知っているんですよね。神様が見ていてくださって守っていてくださるって、もう安心して生きることができる。けれども世の中の人たちはそれを聞いてもあと1割が心配ですしね、いや私はそうじゃないかもしれないなみたいな、これはどうなるんだろうかなという恐れと不安の中にみんな生きているんですよ。そういう方々にですね、伝えないといけない、神様はあなたのことを愛していますよ、ちゃんといつも見守っていますよ、あなたの救いはもう完成していますよ、もう安心していいですよ、あ、聖書の神様はこんな私も心配してくれるのかな、嬉しいな、ね、私いろんな人にですね、神様は私の神様はあなたのこと大好きですよ、お坊さんにも言ったことありますけどね、ね、お坊さん偉いですよね、ありがとうございますって言ってくれましたけれども、悪い気はしませんよね、もうあなたを呪うよとかね、何か言ったらちょっと嫌な感じしますけど、いやあなた大好きですよ、巫女さんにも言ったけど、あなた大好きです、ありがとうございます、嬉しいです、元気になりましたとかですね、こうそれは事実ですからね。もう全ての人を神様は愛しておられるので、私たちは出て行ってそういう方々にこの福音を伝えないといけない、まあ、それは神様がしておられる、イエス様がしておられることです。私たちはそのお手伝いをですね、ちょっとするに過ぎないんです。イエス様は最後にですね、羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる全世界がいつか救われるんだと信じていきたいですね。この希望が与えられているというのは嬉しいことです。新しい1週間、皆さんをお一人お一人を神様は心配しておられ、ちゃんと見守っておられます。勇気を持って前進いたしましょう。お祈りいたします。神 様、今日も私たちを御言葉によって、慰め励まし力づけてくださいました。私は良い羊飼いである、イエス様がおっしゃいました。良い羊は羊のために命を捨てる。イエス様は私たちを愛して、私たちを救うために実際に命を捨ててくださいました。そして3日目によみがえり、あなたは救われているよと宣言をしてくださっています。心配なこと、不安なこと、恐れること、ありますけれども、あなたを信じてこの1週間をスタートしていきたいと思います。必ずあなたは導いてくださる、守ってくださるし、最後は天の国に連れて行ってくださいます。私たちの周りに神様の愛を知らないで不安と恐れの中にいる方々がたくさんあられます。とか、そういう方々に慰めと愛のこの福音を伝えるものとして私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。